2003年開発予算ビラトリダム調査継続エムシアを制作、日高横断道路事実上の中止宣言をお送りします。まず一つ目、昨年12月23日の同心より、2003年開発予算ビラトリダム調査継続、2003年度開発予算の原案でビラトリ町のビラトリダム建設予定地の埋蔵文化財調査など同計画を推進するための調査費が継続事業として認められました。ビラトリ町は治水に必要として建設促進に躍起、しかし自然保護団体などは自然環境を損なう恐れがあるとして依然建設に慎重な姿勢を崩していません。ビラトリダムは猿川支流のぬかびら川と宿主別川の合流点に計画され、二部谷ダムとともに流域の洪水調節と利水を図るとしています。同自然保護協会などの市民有志は上流部の岩岸ダムなどの影響も含め猿川流域全体の環境変化を調査すべきだ、冷えた数と知り事として環境アセスメントの再実施などを求める一方、治水対策としては植林による保水効果向上や堤防のかさ上げを提案しています。これに対して中道義輝町長は、流域住民の安全で豊かな暮らしを守るため早くダムの建設を進めてほしい、森が育つのを待っていたら100年かかると語っています。国土交通省北海道局は1982年に終えたアセスを再実施するかは議論が分かれるが、時間が経っているのは事実と認め、2003年度はアセスに準じた調査を行う考え、調査結果によっては着工が伸びる可能性もあります。一方、水没予定地の道庁豊ぬか地区23世帯は生活環境整備を期待し、用地買収を受け入れて二十数年になります。同地区に続く道道の改善が悲願だが、道はダム計画と連動して整備する方針で手つかずの状態が続いています。数年前にやっと簡易舗装されたが、一車線で曲がりくねり、通行は容易ではない。自治会長の相田さんは、自然が素晴らしいと言われても道路が良くならないとどうにもならないと話しています。次に、1月9日の同心よりエムシアを制作、同歌り協会ビラトリ支部やビラトリアイヌ文化保存会のメンバー15人がアイヌ民族の儀式に使用されるエムシア刀掛け帯を制作しました。同支部主催の本年度アイヌ文化実践上級講座で編んだもので、模様は二部谷を中心とする猿川流域特有の様式、今後各自で仕上げ作業を行い、2月16日のシシリムカアイヌ文化祭で披露する予定です。同講座は昨年12月中旬から2月6日までの9回にわたり、茅野玲子さんを講師に二部谷生活館で開かれました。エムシアは肩から太刀を下げるための帯で、お鋲の樹脂を加工した糸を編み上げて作ります。今回の作品は長さ140センチ、幅は6、7センチほど、猿川特有の様式で黒と白の糸で幾何学模様を表現しました。地道な手仕事だけに刺繍部分は1時間に1センチ編むのがやっと、受講生たちは講座以外に自宅に作品を持ち帰って作業を続けました。指導に当たった茅野さんは、みんな熱心に綺麗な仕事をやってくれましたと感心し、同支部理事の貝沢光一さんも、二部谷ではエムシアを編める人はもう5人しかおらず、この技術が15人に伝えられた意義は大きいと話していました。おしまいに、日高横断道事実上の中止宣言、2月8日の北海道新聞から、堀達也知事は7日道庁内で記者会見し、着工から19年経っても完成のめどが立たない日高横断道路の建設凍結を正式に表明した。道の財政難と整備の優先性低下を主な理由としており、 財政事情が好転する見通しのない中、事実上の中止宣言といえる。堀知事は同の評価調書や同政策評価委員会の意見書を踏まえ、総合的に判断した結果、同管理区間の未開料区間は当分新規の改築工事は行わないとした上で、むしろ高速道路など高規格幹線道路ネットワークの整備が重要と述べた。整備の必要性と妥当性について知事は長い期間で見ればあると述べた。知事はダムや発電所の管理などに利用されている区間の安全確保に努めることを強調し、日高管内静内町や十勝管内中札内村など地元の地域活性化策を話し合う協議会を設置する考えを示した。国が整備する開発道路の未完成区間約21キロについて、道は今後国に再評価を要請するが、道管理区間の凍結で幹線道路としての機能が発揮できなくなるため、やはり建設凍結となる見通しだ。日高横断道路は、室内町と中札内村を結ぶ全長約101キロの主要道道、2001年度までに開発道路区間約210億円、道管理区間約280億円が投じられた。今日の3つのニュースでしたが、萱野志郎さんいかがでしたか？
このビラトリダムについてですけれども、現在、二谷ダムがあります。で、この二谷ダムで治水調整、洪水調整という言い方をしていますが、していて、さらにその上流でビラトリダムが必要だというのは本当なのかなという素朴な疑問を持っています。うん、今後成り行きを見守りたいと思います。
はい、以上地域のニュースでした。